最近この COVID のシチュエーションが BC では少しずつ落ち着いてきたことをとても感謝しています。その中で最近日帰りの軽いハイキングに行く機会がありました。山道を歩いて湖に行きました。でその湖の岸辺には数本のログ根こそぎ倒れてる木がありました。水の中にちょっと浸かってたり岸辺にあったりいろいろあったんですけれども、それがものすごく大きくて、私が多分思いっきり両手をこう広げてもとても抱えきれないぐらい太い幹で、この木って生えてた時はものすごい高くてものすごい立派な木だったんだろうなっていうことを思わされました。で倒れてはいるんですけれども、湖の底に根っこの部分がしっかり引っかかって安定感抜群の足場を提供してくれていました。でもそこで私が特に驚かされたのはその根っこの部分でした。その湖の中に倒れていた木は根っこの多分半分ぐらいは水の中に入ってたと思うんです。でも水の上に出ている部分っていうのが私の身長よりもさらに上まであって、これ本当にどれだけ大きい根っこなんだろうって思いました。普段特に当然生えている木は根っこは地面の中に埋まっているものなので見ることはできません。で、多分それで余計にあ、こんなに大きいんだっていうことを思ったんだと思います。で、私たちはちょっと裸足になってその木の幹のところをペタペタ歩いて湖のところに行ったり、あとはちょっと足をつけてみたくなって湖の雪解け水ですね、もう本当に痛いぐらいに冷たかったんですけど、そこに足をつけてみたり、でちょっと寒くなったらその木の根っこのところでちょっと平らになっているところがあったので、そこで日向ぼっこをしたりおしゃべりしたり、すごくちょうどいい場所を提供してくれている木でした。で今日のこの最初の部分を学びながら、その湖の中にある木のイメージ、それ倒れてるっていうことじゃなくて幹の太さですとか、多分生えていた時に枝ぶりがものすごく良かったんだろうなっていうこととか、あとは加えてその大きな大きな根っこの張り方っていうものが私の心に向き合ってきました。で写真を撮ってくればよかったとものすごく思ったんですけれども、ないものはないので皆さんの想像力にお任せします。で私樹木とかはあまりよくわからないんですけれども、ちょっと根っこでネットで調べたらば、根っこっていうのはだいたいその木の枝ぶりと同じぐらいの大きさがあるっていうふうに書いてありました。で私たちもちろん根っこは普段見えないんですけれども、あ、そんなに大きく広がってるんだなっていうことを改めて感じました。この最初に戻ると、パウロはこの書簡全体を通じて信仰っていうことと生活っていう両方のテーマを行ったり来たりしながら話しているような感じがあります。木のことを思ってみると、確かに根っこと幹と枝っていうものは一つながりにつながっている可能性があります。一つながりになっていなくてはなりません。で、パウロにとっては私たちの信仰っていうものとそれが表に出る生活っていうものとはおそらく常につながっている、または別々に考えることのできないものだったのではないかと思います。一章の今日の部分の前になりますが、主にかなった歩みをする、また実を結ぶというのは、木に例えて言えば地面の上に出ている枝ぶりや幹の高さ、木の立派さというところになります。でもその立派な木は大きな根っこが見えない地面の中になければ立っていることはできないし、成長していくこともできません。そして同時にその木が成長していくためには上に伸びるだけではなくて、根っこも同時に大きく広がっていかなくてはなりません。そんなことを思いながら、パウロは生活の面にもイエス様が現れてほしい、でもそれと同時に私たちの根っこ、信仰、イエス様、そのイエス様への理解っていうものもより深く広がっていってほしい、その上への成長と信仰の成長、両方があってこそキリスト者の生活だって、ここでパウロは言いたいのではないかと思わされました。 今日のメッセージは主に15節から23節のところでお話ししていきますが、文章の区切りの関係で聖書朗読は13節からお願いしました。で、今日のメッセージの箇所はその木に例えて言ってみれば根っこの部分にあたります。で、今日の15節から23節の聖書の箇所は大きく2つの部分に分けられると思います。一つは15節から20節まで、もう一つは21節から23節になります。で、お手元に聖書をお持ちの方はよろしければ広げていただいて、スクリーンを今日は使わないので、今日はというかいつも通りというかなので、それでお願いできればと思います。ちょっと待ちましょうか。大丈夫かな。はい。で、この15節から20節のところというのは、注意深く読むと実は詩、ポエムですね、詩の形をとっているというふうに言われています。で、多分小学校の国語の時間に日本語でいろんな表現技法っていうものを学ばれたと思います。小学校で多分何でしたっけ、小説とか説明文とかと一緒に詩とか短歌とか川柳とか俳句とか学んだと思いますが、特に詩のところでは表現技法っていうものをやったと思います。で、有名なものでは例えば体言止めっていうのがありますね。例えば文章にして、これは神様の御言葉ですっていうのが完全な文章だとすれば、体言止めではこれは神様の御言葉っていう風にして名詞で体言でそのまま止める形をとります。あと比喩っていうのもありますね。例えばいたずらをしてお母さんに鬼の形相で怒られた。で、これはもちろん実際にお母さんが鬼の形相になったわけではなくて、ものすごい怖い顔で怒られたっていうことを意味しています。で、他にも倒置法といって、文章の語順を変える方法、あとは対にする。例えば、夏は暑く、冬は寒いとか対にする方法。あと、反復って呼ばれる繰り返すとか、いろいろな方法があります。で、このコロサイ書が書かれている、もともとの言語はギリシャ語ですけれども、ギリシャ語にもやっぱり、いろいろな表現技法があります。で、今日のこの15節から20節の部分っていうのは、15節から17節でイエス様が世界を創造された、創造っていうことと、18節から20節の和解っていうことがある意味対になってあります。で、ちょっとそんなにものすごく綺麗に対になっているというわけでもないんですけれども、でも内容を見ていくと、確かにこれは対になって書かれているなっていうことを見ることができます。パウロは創造、つまりこの世界を始められたのも、また和解、つまりイエス様による救いを指していますけれども、その救いの道を開いてくださったのも両方イエス様なんだということをまず述べています。そしてイエス様はこの世界も救いも始められた方として権威を持っていること、加えてそれが始めたからじゃあそれで終わりっていうんじゃなくて、その後もずっとその働きが続いて目的に沿った形で果たされていくように、取りなしなしてくださるという大きな希望を私たちに伝えてくださっています。もう少し詳しく見ていきましょう。15節から17節ではイエス様が天と地にあるすべてのものを作られたっていうことが述べられています。で、ここの詳しいことは、旧約聖書創世記の第1章の一番初めにある天地創造のところにあります。今日詳しく触れることはしませんけれども、聖書では一番最初に神様が、天と地のすべてを作られた。光ですとか、海と空、陸地、そしてそこに生える植物、住む動物たち、そして人間も作られたということが記されています。今日のここのコロサイ書との関係で最も重要なことは、 神様が天と地を作られたとき、そこに作られたものと、ものを見て、神様は良いと言われたということにあります。作られた当初は、すべてのものが神様の御心にかなう良いものだったんです。ですが残念ながらその後、罪が入ってきたということは、創世記の続きの記述にある通りです。今日のこの最初の箇所に戻りますけれども、パウロは作られたものの事例として、見えるものも見えないものも、と16節で言っています。で、この見えるもの見えないものというのの具体的な事例として、パウロは王座であれ主権であれ、支配であれ権威であれ、というものを述べています。ふと思いました。イエス様にあって作られたもの、確かにこれらも作られたものなんですけれども、どうしてパウロは湖ですとか森、花、海や川、動物や鳥っていったことに言及せずに、王座、支配、権威っていうものをここでわざわざ書いたんでしょう。確かに歴史上素晴らしい王様もありましたし、素晴らしいリーダーを現在社会においても見ることはできます。ですが、歴史を振り返ってみると、また今の社会であっても、この王座、支配、権威っていったものが常に本当に正しい使い方のみをされてきたということは非常に難しいと思います。それは恣意的であったのか、罪ある人間が用いるがゆえの困難さなのかということはわかりません。ですが、常に正しい用いられ方のみをしてきたということはできない気がします。で、特にこのコロサイの当時の人たちのことを考えてみれば、彼らはローマ帝国の支配下にありました。その支配がどんなものであったか、権威っていうものがどういうことを意味するか、彼らは日常生活の皮膚感覚として、その困難さ、縛り、また痛みっていうものを感じていたはずです。また、ユダヤ系の人々であれば、イスラエルの歴史を知っていたでしょうから、その王座にどのような経験が、どのような歴史を通ってきたかということも、やはりよく知っていたはずです。この王座、支配、権威というものは、本来はイエス様によってイエス様のために作られたものです。ですが、間違った用いられ方を多くしてきましたし、多分この先も残念ながら間違った用いられ方はするのかもしれません。ですが、ここで述べて、聖書が述べていることに一つ大きな希望があります。17節、イエス様は作っただけではなく、ご自分が創造されたものが続けてその最初の意図に保たれた状態を保てるようにしてくださる。つまり今も万物は御子にあって成り立っているというふうに述べられています。それはつまり、どんなに間違った方法で使われてしまう支配や権威であっても、また使われているように見えるものであっても、イエス様は決してその影響のもとにある人々を見捨てられることはない。そしてかえって少しでもその支配や権威が本来の用いられ方をするように、いろいろな方法で働き、導いてくださっていると考えることができるのではないでしょうか。そしてイエス様にはそのように万物を成り立たせることができる権威があります。少し戻って15節に、すべてのイエス様はすべてのものよりも先に生まれ、すべての作られたものよりも先に生まれたとあります。で、この文章はユダヤの風習を反映した言い方になっていて、日本風に言うとどういうふうに言えるかなって考えてみたんですけれども、多分イエス様、時代劇のような言葉遣いになりますが、嫡子っていう言葉が昔江戸時代とかにあったと思います。江戸時代とか戦国時代とかですね、嫡子、嫡男、家を継ぐもので、すべてのものよりも先に生まれたっていうのは、つまりイエス様は嫡子、家を継ぐ、そしてその家のすべてを責任を持って支えていかれる立場にある人というふうに表現できると思います。で、ここでその イエス様が世界全体に対して持っておられる権威と責任っていうものは、ローマ帝国がしていたような力ずくの支配ではなくて、逆に愛を持って忍耐強く私たちの日常を支えて、また多分多くの場合静かに導いていてくださるものではないでしょうか。私たちが今置かれている日常、また歴史っていうものを見たときに、いろいろな感情が浮かんでくると思います。創造主であるイエス様が今も静かにその働きを続けてくださり、世界を成り立たせてくださっている、そのことを改めて覚えるとき、私たちのその感情はどのように変わるでしょうか。また変わらないでしょうか。続いて15節から17節で、パウロは神様に作られたこの世界、今まで見てきた15節から17節で、パウロは神様に作られたこの世界について話してきました。18節からは、イエス様の十字架によって始められた新しい世界、つまり十字架によって神様と和解させていただいた私たちクリスチャンの共同体について述べています。この共同体でもイエス様はその道を開いた方として、着手として権威を持っておられます。18節ではイエス様が頭、頭というふうに表現されていますけれども、それは頭が支配をして指令を出すというよりも、その共同体全体を導いて成長をもたらすものという役割があると、ある学者は述べていました。神様と和解させていただいた私たちは、22節にあるように、聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見舞いに立つことができます。イエス様の血によって、私たちは神様が世界を創造した後、良いと言ってくださったその状態に見られることができるんです。創世記では、神様がご自身、人をご自身の形として作られた後、祝福してこうおっしゃっています。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。ここで述べられている従える、また支配するというのは、イエス様が見本を見せてくださっているような支配であり、従えるということだと思います。それぞれの被造物が作られた目的を全うできるように助け導く、そんな役割なのではないかと思わされました。そしてそれが私たちイエス様にあって和解をいただいたものとして果たすように招かれている役割なのではないでしょうか。この世界を創造されたイエス様が今もこの世界が保たれるように働いていてくださるということ。また、私たちも和解をいただいたものとして、イエス様にいただいた役割に応えて果たしていくように招いていただいていること。そしてその根本は、イエス様が創造にあっても、また和解の働きにあっても、道を開いてくださり、そして今も働いていてくださいます。そのイエス様が、ご自身が始められた働きに私たちも加わるように招いてくださっています。私たちが今置かれている世界を見ると、特にコロナの問題だったり、熊本や鹿児島の大雨だったり災害だったり、世界中で起きているいろいろなことを見ると、どうしても暗いものが多いように感じます。でも真実はその中にあっても神様は働いていらっしゃいます。その信仰を持つとき、私たちの日常はどう変わるのでしょうか。また、神様があなたに一緒にしてほしいと願っておられる働きは、どんな働きでしょうか。そしてその招きに、あなたはどう応えられるでしょうか。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、御子イエス様がこの世界も、また神様との和解も、 道を開いてくださったことをありがとうございます。暗闇は確かに大きく深いですが、どうぞその中にあるあなたの働きを明らかに見ることができますように助けてください。そして私たちがイエス様に招かれたものとして、和解をいただいたものとして、信仰によってそこにあなたと共に続けて歩むことができますように助けて導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。